時に起きて。起きて。
起きてるよ。
起きないと、チューするぞ。
言うと思った。言うと思った。やっぱ、伊達に12年付き合ってないね。ああ、すげえ。俺ちょっと今、仲の良さを感じた。
マジで。うん、いや、今日は眠いっすね。
いや、眠いね。
もう、口が重い。頭も重い。
リスナーの皆さんが、それでも地球で生きているをどんな風に聞いてくださってるのか、ちょっとまだ僕らにはわからないんですけど、まあ、とりあえず今日の僕たちは、多分過去最高に眠い状態で、ここに臨んでいてですね。
はい。お便りとかいただいてるときに、その作業中に聞いてますとかっていうお手紙をいただくんですけど、うん、まあおそらくね、トークが激しくて眠気覚ましに聞いてる方もいると思うんですが、まあ、今日は寝ていいんじゃないですか。
一緒にね。
今日は聞いて、
うん、
あ、俺も寝ようって思う時がやってもいいんじゃないかなって思うんですよ、ね。
多分だけど、まあ今、生放送で言うとお昼の時間帯じゃないですか。
はいはいはい、
なんですけど、あったかい布団に入ってね。
はいはいはい、
ヘッドホンして。
はい、
まあ、ゆっくり聞いてくださるのがちょうどいいんじゃないかなと。
はいはい
ね、
じゃあなんか、あたかも布団に入ってるかごとしの感じで今日は行きましょうか、うん。
そうですね。
はい、行きましょう。せーの。それでも地球で行きたいなはい、おはようございます。
さっきだけかよ。やんなら頑張れや。
大原誠です。
どうも、岡部すずめです。
ちょっと本当に今日眠いんですよ。本当に。僕らラジオだからって急にやりきだすとかまずありえないんで。
さっきなんで頑張っちゃったん
ですか？眠い時は眠いですけど、あれは寝言です、寝言。
あ、寝言か。寝言ね。
いや、本当にね、今日眠かったの、どれだけ眠かったかっていうと、アルファまで電車で来たんですけど、はいはいはい電車でですね、爆睡しまして、
はい、
起きたら手元にキャリーバッグがないんですよ。
どこ行ったの？
どこ行ったんだろうと思ったら、なぜか向かいの席に座ってる人が俺のキャリーバッグを持ってて、これあなたんですかって聞かれて、あ、そうですって言って、
マジで？
どうやら手離しちゃってたから流れてっちゃったらしくて、向かいの席に。
うわ、
もうしっかり持っててくれてて、でしかも俺が目覚めた時にちょうどその人が自分らの降りる駅で降りてってくれて、
は
ー、危なかった。
彼女が大原誠の運命の相手だった。
いや、ご夫婦でした。本当にびっくりしたわね。
よかったね。
いや、この時期はでもやっぱり眠くなるじゃないですか、すごい。
時期的なものなのかね。
時期的なものが大きいかなって。なんかここ2、3日で急に冷えたんで。
いや、本当にね。
体が落ち着いてないですね。
確かに。
もう完璧に熊状態ですけどね。
熊。冬眠。ね、
そう、まあそんな感じ、そんな感じ。
うん、嘘。
睡眠不足だとさ、スズメとの会話がめんどくさい。
おい！ラジオ、ラジオ、俺しかいないから。
あ、そういうことです。はい、ということで、苦痛に耐えめねばなら
ずに
ね、ぜひお付き合いいただければと思います。
はい、
で、じゃあ今日も、目をこすりながら一緒に頑張っていきましょう。それではデモ Q、スタート
この番組は、いつでもどこでも聴けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
アイドル名乗ってもう11クールミカティがお送りするミカティ果汁 100% 番組ラストオブミカティ、ブログとポッドキャストで各週金曜に配信中。見ててね、ウタティちゃん、私が証明してみせるんだから。
Try to the next stage アルファ。
眠い夜はまぶたを閉じて、膝枕に頭をすべて、ドラゴンボールのモノマネしよう。パンパン、あれ、たまねえな。
エミしろ
グエーはい、そんなネムネムコンビがお送りする、それでも地球で生きている。
ネムネムイェーイネーナチュラルハイナチュラルハイ
喋ってもいいですか喋ってもいいですか
どうぞ
はい。それはそれでも地球で生きてるんですね。はい、ありがたいことにお便りが来ております
イェ
あの、うるさいよ。本当に。
はい、はい、寝ちゃう。このままじゃ寝ちゃう。
じゃあ行きますよ。
はい。
エネルゲン、お便り、ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
埼玉県にお住まいのカッパデラックスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この前の放送でパンツの話をしていましたが、僕のいとこの学校でジョックストラップと呼ばれるパンツが、流行ってるらしく調べてみたのですが、すごく恥ずかしいパンツでした。
はい。
なぜそれが流行ったかのかわからないのですが、いとこ曰く、かっこいいからとからしいです。
は
い。お二人はどう思いますかといただきました。ありがとうございます。
ジョックストラップ。
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 俺は初めて聞いた、ジョックストラップ。
僕も初めて聞いたんで、今調べてみたんですけども。
偉、いね。
ジョックストラップ、はい、スポーツ用サポーターらしいですね。
あ、サポーターなんだね。
そうそう。はい、ほら、はい、男性って、なぜか、女性にはないものがぶら下がってるじゃないですか。
なんでかね、神秘だよね。
まるで木の枝のように、垂れ下がってるわけです
よ。剣玉逆にした感じだよね。
そうですね。ヤシの実が、ね、こう、ね、っていう感じじゃないですか。まあ、詳しくは言いませんけど。どうやら、それがですね、スポーツ中に、ずれたり、揺れたり、その、あと、衝撃を、ボールとかで衝撃を受けたりしないように、守ってくれるサポーター的な役割を果たすやつらしいんですね。
あ、そうなんだ。
説明読みますとですね、
はいはい、
幅広なゴム素材のウエストバンド、要は腰部分のゴムのことよね、はあはあ、に、収縮性のある生地の極部サポートポーチが縫い付けられており、臀部、お尻の部分を生地で覆う代わりに、
はあ
2本の帯状ストラップのみが極部ポーチ下部からウエストバンド左右に向けて、全部溝に密着するように固定されている。要は、前の部分は普通のパンツっぽいけど、うんうん、後ろに行くとティーバッグみたいになってるらしくて。
へー。
それがキュッとなるから、こう、ブレないっていう。
固定されるっていうことなんや。そうそうそう。
らしいです。
はぁ。
ちょっとふんどしに近いんじゃないですか。この前が垂れ下がってないふんどしみたいな。
あ、そうだね。確かに。そうかもしんないね。へー、それがジョックストラップ。それが、カッパデラックスさんのいとこさんの学校で流行っている、
はい。流行ってるらしいっす。
アスリート学校ってことなんですかね。
可能性はありますよね。
そうだね。
それかなんかそういう学校かですね。
ジョックストラップかっこよくねっていう。
うん、
なるほどね、うん。
体育の先生あたりがジョックストラップをかっこよく着こなしてて、
ほうほうほう、
あれマジかっけっつって。俺らもジョックストラップりてって思って履いた可能性はある。
うん、なるほど、ね。
フィット感がやめられなくなりみたいな。
はいはいはい。
可能性はあります。
ああ、じゃあやっぱりプレイの一つみたいになってるんですかね。
どうだろうな。
どうだろうな。
ああ、画像出ましたね。
わ
あ。リスナー様は画像が今出ましたけどね。これ氷柄ですね。すごいですね。僕が見たのは、真っ白い、いかにもスポーツタイプって感じでしたけど。
本当にもじゃあもうお尻は丸出しなんだね。
そうですね。
すごいね。すごい。こいつはすごいね。
本放送をお聞きの皆さんもぜひちょっと調べてみてください。
そっかそっか。そっか。そうだよね。放送だけ聞いた人は画像見れないもんね。ぜひジョックストラップを検索しながら見ていただけると共感できます。すごいよ、これ。
でもさ、
ええ、
スズネあんだけ放送中にパンツパンツって言ってる割に知らないパンツあるんだね。
いや、うん、全然知らない。全然知らないわ。
ちなみにパンツ博士のスズネからしたらほら、かっこいいと思うの？
かっこいい、というか、俺パンツ博士っていうか、
うん、
女子のパンツを見るのが好きなだけなんで。
あーあーあああ、
別にパンツに詳しいとかじゃないんですよ。
ああ、お前なんでもねえな、お前。なんでもねえな。
でも違う、なんでもないんじゃないんだよ。
うるせえよ、いいよ。
そのラジオを通して男の、
聞かない。
なんでだよ。
聞かないよ。
じゃあ何？ パンツ。
お前パンツの話で何とか言うなよ。キッ
と
するよ。
うまいこと言うね。何パンツなんかあんの。
パンツなんかあんのってパンツ、俺が持ってるパンツのとこの話。
パンツについてなんか語りたいことあんの。
え、スズネどんなパンツ欲しい？
え、くれんの？
いや、
クリスマスプレゼント。
いや、まあげてもいいけども、あげてもいいけど、絶対俺とオソロになる。
それやだ。
でもさ、ほら、知らないパンツがあるんだなって思った手前、逆になんかその、じゃあスズネが、うん、パンツ好きのスズネが想像する一番いいパンツってどんなパンツなのかな、みたいな。
あー、なるほどね。やっぱね、僕はもうやっぱパンチラが一番好きなんですよ、実際ね、実際パンチラが好きで、だからあのパンツを履くことでパンツの神になれるようなパンツがあるなら俺はそのパンツを履きたい。
パル？
だからつまりそのパンツを履くことでその地球上、まあ全宇宙でもいいんだけど、その全宇宙のパンツの神様になれるようなものがあるんであればそれを履きたい。で、パンツの神様になれば、おそらく見たいと思ったパンツは見れるはずじゃないですか。
ちょっと待って、待って待って、そんな前提聞いたことがない。パンツの神様になると、世界中のパンツ全部が見られるなんて話聞いたことないよ、俺は。
いや、なんとなくそんな気がするじゃない。
いや、お前、小学生か。小学生がするような妄想をするじゃないよ。
いや、違う、最初ね。パンツ自身になればいいんじゃないかなとも思ったの。
はいはいはい。
でもそうすると俺はパンツを見れないじゃないですか。
パンツくんになりたいのね。
そう、パンツになっちゃうからさ。
はいはいはい。
だったらパンツの神様になればいいのかなって。
あー、なるほどね、
うん。俺はそう思いますよ。
そんな、たかがぬるきんれで繊維質な神様がいるかどうか知りませんけど。まあ日本には矢をよろずの神がいらっしゃるって言いますしね。まあ、可能性は否定できないかもしれませんね。
そうですよ。
はぁ、そうですか。まあそんなね、なんか女性パンツにしか興味ない岡部くんですけども。ね、今回のジョックストラップみたいなですね。もし未知のパンツを発見した方は、ぜひデモ級にお便りください。
ぜひお願いします。
それでも地球で生きている。
ある日私が営業に疲れていた時に出会った部屋。
お帰りなさいませ、ご主人様。
なぜだか私は毎週この部屋に遊びに来ている。
友達だもんね、パート騒ごうよ。
なんか居心地いいんだよね。なんでだろう。
姫とタカポンの酒の魚ラジオ。
姫内落ちない4畳半の城、
各週土曜日配信中。
私の部屋汚いけど、はい。
Try to the next stage. Alpha.
さあ、ね、パンツトークには花が咲きましたけどもね。まあ、ね、そんななんか、ね、万年青春時代を謳歌してる僕らですけど。
はい。あ、そういえばさ、
はい。
そんな青春中のマコさんのパンツは何パンツが良かったの？ちなみに。
僕は、四次元パンツ。どこでもおしっこでして大丈夫。
聞くんじゃなかった。もうね、人間としてどうかと思いますよ、
なんで？
え、だって、垂れ流しってことでしょ？
そうだね。だから、運命門とかが、タイムマシーン使うと、
うん、
僕の尿とかが違う。
だな
あるので気をつけた方が良い。
なるほど。
という、まあ、好奇心あふれるお話、夢のあるお話ですね。
ねえ、夢ね。
トイレを我慢しなくていいっていう。
ああ。
ね。素晴らしいですね。
でもいつかなんか、衛星問題とか起きそうだよね。
そうですね。
4次元の衛星問題。
ああ、いいですね。そういうテーマ大好きですよ、僕。
あ、そう。
そういうファンタジーをリアルで考えてみるみたいな。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、そんな、なんか、脳みその腐ってる僕らですけど。ちなみに、鈴木君今いくつでしたっけ？
僕は先月。
はい。
無事28になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も、あと、1ヶ月で。
はい。
28歳です、
はい。おめでとうございます。
ちなみに、そんな28歳の、僕ら。
はい。
ですけども、
はい。
当然、同い年の人がいますよね。
そうですよね。
今、同い年の人って何してるか知ってる？
芝居やって、バイトして、
うん、
ギリギリの生活してる。
まあ、それ僕らの周りの話だね、それはね。
うん、
でも世間の28歳さんはね、
うん、
どうやらもっとすごいことになってるよ。
もっと危険な感じじゃん。
なんかもっと安定してる。
あ、安定してんの、うん、ああ、まあまあ。
まず収入がある、ちゃんと。
ええええ。
で、貯金がある。
貯金。
ね、はあ、結婚して子供もいる場合がある。
あれ、マコ子供いる？
いる。
あ、いるんだ！
いる。
俺知らなかったわ。
タピオとハンペイって言うんだけど。
え、それさ、リアルの話？
撫でると超喜ぶ。
それさ、もしかしてセレスアルカの話？
あ、セレスアルカ。あ、そう、ゲームの話だった。やばいよ。でね、俺ね、ちょっと気になりすぎて、あまりにも世間一般の同年代は何してるんだと気になって、
ほうほうほうほう、
28歳の平均収入を調べてみた。
はぁ、やべぇ。
正社員28歳の平均収入が、
はいはい。
414万、
え？
ん？ 414万7千円。
414万、
うん、平均ボーナス71万7千円。
え？
貯蓄額244万9千円。
え？
だそうなんですよ。
ね、年収400万。
そう。だから、月で言うと、12で割るから、30ちょっとはもらってるよね。
30ちょいですね。
鈴音さん、
はい。
いくらぐらいもらってるんですか？
え？
月。
いや、言葉がなくなる。
いくらぐらいもらってるんですか？
給料で？
月給で。
まあ、15、6ぐらいじゃないですか。
なるほど。
はい。
はあ、なるほどね。
はい。え？え？それ28歳の人たちってこと？
そうです。
つまり、うちらとための人がってことだよね。
そうです。僕らとための人はだいたい400万くらいもらってるらしいんです。平均で。働いてる人がね。
貯金も200万あるんだ。
あ、らしいですよ。
貯金ある？
まあ、心の中ではいつでも。
あ、いや、リアルに。
ないよ！
俺もない。
ないよ。
マジか。そうだよね。そうだよね。28。だって、28って言ったら、なんか28って言うとまだ20代ギリギリな感じがするけど、30歳の2年手前なんだよね。
そうです。
あと2年経ったらもう味噌汁ってやばくね？
アラサーですよ、僕ら。アラエッサーサ
なんか、ついこの間までさ、うん、あの、サッともてやってたサトキのことをさ、アラサー、アラサーってバカにしてたけどさ、もういい加減うちらもアラサーやんね。
もうその話題懐かしすぎて、リスナーさんわかんないよ。
あの、前、このアルファでね、あの、ラジオやってた、僕らの役者仲間がいるんですけど、
ね。そして今度、演劇海賊フリバティーダにね、キャストとして参加してくださいますけど、
ね、
そうそう、僕らその狙いになってるんです
よ。
なのに僕ら、さっき、ジョックストラップの話であんなに盛り上がってたの。で、俺さっき4次元パンツが欲しいって言ってたの。スズネは未だにパンチラパンチラパンチラパンチラ言ってんの。
パンツの神様になりたいって言ってた。
やべえぜスズネは28になって夢がパンツの神様になることなんだ。
ひでえな。
でも逆に聞いてるみんな勇気持つんじゃないの。あ、こんな28歳いるなら大丈夫だみたいなさ。
いや、まあ。こんな僕らでも地球で生きていますからね。
ああ、ちょっとうまいこと言った。じゃあちょっと
マジか。
ちょっと30までに、
はい。
30までに1000万稼ごう。
え？
あと2年あるから。
ほう。
1000万稼ごう一緒に。
一緒に？
一緒に1000万稼ごう。
つまり
一緒に1000万稼いで、2000万の家を一緒に建てよう。
え？あ、一人1000万ってこと？
そうそうそう。
え、つまりだって年間500万稼がなきゃいけないってこと
だね。そうそうそうそう。
え？可能なの？
可能可能可能。可能ですよ。はい、決まり。
決まり。
今ので俺たちの人生も決まったからね。
分かった。
うん。
オッケー。
俺ら2000万の家に一緒に住むっていう話だからね。
2000万の家に一緒に住む。
そう。
稼いだから、ね、全部家に使う。
お前寝てんだろ、のみさ。
いいよ、じゃあ、それで。
オッケー。
2000万、
ね。ちょっと目標にしようぜ。今度具体的な話をしようね。
うん。いいよ。
鈴音が全然話に乗ってくれない
よ。いいよ。
かな、
2000万ね。
はい。でもそんな中ですね。
はい。
そんな中、実はお便りいただいて
る。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっと、俺たちの目を覚まさせてください。
ご紹介したいと思います。はい、デモQネーム、元気爆発、空飛ぶひろしさん、東京都の方からいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
鈴音さん、まこさん、デモにちは。
こんにちは。
12月に入り、今年ももう終わりですね。
そうですね。
はい、今年はデモQが放送100回を迎えたり、トーク中止になったりといろいろありましたね。
うんうんうん、
最初の頃は、1回放送ごとに、十数回は聞いていました。今では10回ぐらいに減っていましたが、十分です。ありがとうございます。ラジオにお便りを送った時はドキドキしたものです。 今では良い1年の思い出です。お二人は今年どんな1年でしたか？そして来年はどんな年にしたいですか？僕はデモ Q に出会い、お二人に出会い、いろんな方と出会い、そして何よりアルファに出会えた最高の出会いの年でした、でした。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどね。あ、そう。もう1年終わりますからね。今年も24年もう終わり。25年に差し掛かるわけですね。
あ、平成ね。
はい、はい。平成。
そうです、そうです。
いやいやいやいや、いや、でも、ありがたいね、ひろしさんね。
そうですね。
え、この中身のないラジオを1回につき10回も聞いてくれてるんだ。
いや、本当は、俺はいっぱい中身をこう、ね、詰めてるから、ヒロさんそれ紐解いてください。スズネが全然受け取ってくれない俺のキラーパスを、ヒロさんが受け取って、なるほど。誠さんはこうやってか言ってるわけか。俺は解釈させって思ってくれるに違いない。
あー、なるほど。
そうそうそう。
じゃあエヴァンゲリオン効果だね、それは。
そうかな、そうかもしれない。
なるほどね。
今日のスズネは適当すぎる。
いやいやいや、本当だって、ちょっと、はい、ちょっと意味深にしといて、そのリスナーさんが、これどういうことだって、解析したがるっていうね。
は
い、
今年1年。
はい。
どんな年でしたかと。
今年1年。
僕は芝居ばっかりの年でしたね。
あ、やってたよね。
フリバティ団で、あの、脚本演出をし、
はい。
劇団サンキューマートさんで客演をし、
うん、
そして、12月に、フリバティ団第5回公演8をやるという、年でした。
素晴らしい。役者として充実した年じゃないですか。
そうですね。今年は、胸を張って充実した年でしたと言える年ですね。すずねは？
俺は、胸張って言えんのは、デモ級ぐらいかな。
おえ、アンさん仕事しとるやんけ。
デモ級。
アンさんアニメに何本も出とるやんけ。
いや、デモ級。でもやっぱりね、このデモ級、もう僕ら4年半、もうすぐ5年じゃないですか。
ええ。
それをやっぱずっと続けてこれるっていうのは、僕にとって一つの自信ですね。
はいはいはい。すずねさん、ここ1年で、そればっかりっすよ。デモ級を誇りです、デモ級を誇りですって。本当は仕事してる方なんですよ、この方。この方、アニメボンボン出てるんですよ。レギュラーの番組持ってらっしゃるんですよ。僕なんか一本もないですからね。今年の目標は、そうですね。じゃあ、僕の来年の目標は、すずねに来るオファーを全部潰すことです。
なんで身内潰すなや。
俺だけのものにすることです。
どういうことだよ。仕事取れ、仕事。
来年もいい年になれ。
キラリラリン。
それでも地球で生きている。
さあ、そんな28歳、
はい、
大原誠、岡部すずね、
いや、
さあ、格ゲー実はですね、
はいはい、
前のトークで喋りすぎてですね、うん、このコーナーが1分しかないんです。
本来3分4分あるんですね。
そうです。で、はい、僕ら何がやりたかったかっていうと、ちょっと最近格闘ゲームの話で盛り上がったから、
はい、
ラジオ上で格闘ゲームごっこをしようっていう話だったんですけど、
そうなんですよ。
もうあと30秒しかない。
はい、よーし、戦おうぜ。
30秒でやろう。30秒で格闘ゲームごっこやる。
で、キャラクターすぐ、てんてんてん、ドゥーン。
じゃあ俺、ナイル。
じゃあ俺、タルシム。
ウェ
ー
イ。
ウェーイ。いや、ファイト。フッ、イ、ポッチ。あ、終わった。
終わった。マイナーブーム。マイナーブーム。
よ、よかフレ
イ。マイナーブーム。
よ、
マイナーブーム。
よ、テレポー。
う
わ、
うわ、うわ、
やぁ。よ、ウィン。
あ、終わってた時間だ。
よし。
それでも地球で生きている。
ああ、どうしよう、大切なものをこの泉に落としてしまった。
あなたが落としたのは赤ですか、それとも紫ですか？
いいえ、その二つがいい感じに混じったもっと面白いものです。
正直者のあなたはこれを聞くといいでしょう。
だんだん赤紫。 ありがとうございます。でも僕が落としたのはこれだったかどうか。いや、毎週水曜日更新ですね。
Try to the next stage Alpha。
はい、お送りしてきました。今回一回も言ってないけど115回目のデモ級でございました。
はい、それでも地球で生きている第115回。
はい、
始まるよ。
うちらもやっと目が覚めてきたよ。
イエーイ、
よっしゃ
よっしゃ、
始めよう。
よいしょ、
あと4分。 分半でね、デモ機をお送りしますから。
あ、3分半ですね。
あ、3分半でした。
鈴音今日本当に、ね、頭寝てるでしょ。
計算もできない。
俺のこと散々さ、起きろとか寝てんじゃねえよとか言ってるくせにさ。
全然もないということでね、お送りしてきましたけれども、
いや、
これでこの回が、はい、今年最後のデモ級ですからね。
そっか、
そうなんですよ。次回の116回の配信がおそらくもう平成25年にまたぐっていう。
あ、そっか、
平成24年最後の締めくくりの回がこんな感じですよ。
もっと大事にするよ。
頭から眠いとか言ってる場合じゃなかったんですよ。
締めくくんの？
いや、もうこれ締めくくりですよ。
そうだ。
ええ、あと3分ないぐらいで締めくくんなきゃいけないんです
よ。うわー。
まあ、ほら、せっかくですからさ。
え、今年終わ、
今年終わりますよ。
衝撃的すぎて全然受け止めらんない。
今年終わりますからね。いや、でも、本当にね、今年も1年、デモ級を見守っててくださって、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。ちょっと来年もね、多分そうそうなことがない限り辞めるなんてことはないと思うんでね、ぜひ聞いていただければなと思います。
そうですね、はい、まあまあそうですね、クールの改変期ごとにそろそろ辞めようかって言ってもう2年経ってますからね。
そうそうそう、
大丈夫、当分続けるでしょ
うね。そう毎回話題には出るからね。
皆さん本当に今年もお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
来年もぜひそれでも地球で生きてるよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでございます。
はい、
ちなみに次回の放送がですね、
はいはい、
ニコ生の収録が12月18日火曜日12時を予定しておりまして、
はい、
放送はもしかしたら1月1日になるかもしれない、
うん、
が一太郎さんに具体的な話を聞くのを忘れてて、実際どうなるかちょっと分かんないから、
はい、
分かんないから、お正月は、
うん、
アルファのホームページを開こうね。
そうだね。
ということでございます。
はい。
ね。明けまして、おめでとう、生きている、みたいな、ね。
いや、めでたいわ、それは。
いや、
ありがたいな、
本当にね。ね、もう、一年終わりますから、
うん。
そして年もどんどん重ねていきますから、
うん、
ね、一瞬一瞬を大事に、ね。
そうですよ。
それでも地球で生きているのように、
はい。
有意義な話をし、
はい。
交友を深め、
はい。
人生を謳歌していく、
はい。
だからこそそれでも地球で生きている、
ふぅ、
はい。あ、曲が終わっちゃう。曲が終わっちゃう。
ここまで
曲が終わっちゃう、
はい、いやいやいやね、
ということでございます、ね、
はい、
ぜひぜひ皆さん良いお年をお過ごしください。本当に本当にこういうクローズトークをしなきゃいけないんだね今日ね。
いや、そうだよ、本当にガチでこれが最後だからね。
だってクリスマスの話も年末の話も全くせずに終わるわけでしょ。う、ね、信じられません。
ハロウィンやれだけドタバタして、
そうだよね、
これで終わりだからね。
うーん、うわー、季節感のレーラチョーだなー。おい、
まあでも次お会いするとき明けましておめでとうございますですよね。
はいはい、
はい、またお会いして、
はい、じゃあ良いお年をお過ごしくださいませ。
はい、
はい、ということでお相手は大原誠と
岡部すすめでした。
それでは来年に向かって発声、良いお年を、
良いお年を。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。